さあ始まりました転職王のヤバい放談59回、番外編の方ですね。音声配信を始めよう5日目ということですね。はい。でね、この音声配信を始めようの方でね、結構まあ755のお話をしたりとか、まあしてるかなと思うんですけれどもね、昨日ね、あれですよ、ツイッターでね、大谷静香さん、AKB48 のね、大谷静香さんにね、引用リツイートされたんですよね。なぜそうなったかというとね、なんか僕が昨日カウントダウン TV ライブライブをですね、聞いてたんですよね。見てたんじゃなくて聞いてたんですよ。だからテレビつけながらツイッターしてたんですね。で、大谷静香さんのツイートが流れてきてね、なんか、大谷静香さんもカウントダウン TV ライブライブ見てるけど AKB めっちゃ可愛いとかね、なんか家で見てるよ応援してるとかね、なんかそんななんかツイートしてたんでね、まあ、僕はてっきりもう大谷さんって卒業してるかなと思って、あなたそんな中にいたんですよみたいなツイートをしたんですよ。そしたら引用リツイートされてね、現役だわーっつってね、引用リツイートされてね、すごい大反響だったんですけどね。で、その後なんか、僕がそのファンで、大谷さんのファンでネタでね、言ったんかなと思って、いや、僕が、大変失礼しましたっつって、なんか、引用リツイートしたんですよ。そしたら、僕がファンじゃないっていうことに気がついてですね、なんか、大変失礼しました、みたいな、リプがやってきたんでね、リプがあったんでね、で、ここととばかりにですね、僕、昔5チャンネルで晒されたことがあってね、松井玲奈のね、元 SKE の松井玲奈のうちわを持ってね、大相撲中継に移ったことがあってですね、なんか作家が大相撲を見てるよみたいな、なんかいい席座ってるぜみたいな、そういうのがあって、それ5チャンネルのまとめにあるんで、それをちょっと貼っつけといたんですけどね。まあ、ちなみに誕生日はね、小島春菜と一緒なんですよ、江戸もね。で、あと、血液型も一緒なんですよ。だけどまあ、小島春菜推しでもないし、大谷静香推しでもないんですけどね。なんか本当になんか、謝罪していただいて、でそれ今日ブログに書いておいたんで、またねアメブロで見ていただければと。でそのなんか大谷さんのツイートの件がね、なんかスポニチかなんかのネットニュースにもなっててね、それ書いたライターの人はね、絶対僕への引用リツイートはね見てるはずなんですけどね、そこはちょっとね記事では触れられてなくて、なんか大谷静香がなんかカウントダウン TV ライブライブを見てねツイートしていたと、でなんかファンの人といろいろ交流していたみたいな記事があったんですけどね、ちょっと雑談しておりますけどね、もう今日最終回、音声配信をね始めようキャンペーン5日目ということでね、無事5日間ね、やることができました。あれ、拍手音が鳴らない。なんで効果音鳴らないんだろう。鳴らないですね、おかしいですね。あ、これか。あ、鳴りますね。ちょっとボリュームを下げてたから鳴らなかったですね。はい。ということですよ。ね、まだ操作慣れておりませんけどね。はい。で、もうね、5日間にわたってね、お送りしてきましたんでね、もう本当に語ることも何もないというか、まあ、もともとのこれマニュアルが必要だったのかな、そもそもよくわかってないですけど、ね、4日目では、ラジオトークのここが好きっていうことで、まあ、2倍速で聞けますよっていうことでね、2倍速で聞ける。もうこれは必須ですよ。YouTube も2倍速で聞けるしね、ポッドキャストも2倍速で聞けるしね、ただツイキャスは聞けないんですよ。今日もまさみの部屋第2回をチャイルドケアさんとやりましたよ。ね、チャイルドケアさんもこれラジオトークも100本以上配信してますから、チャイルドケアさんのラジオトークもね聞いてあげてほしいんですけどね、ラジオトークのここは好き2倍速で聞けると。でね、編集が簡単ですね。編集、まあ編集言っても別に音声の編集ではなくて、なんかそのタイトルとか、そういうやつですよ、内容とかね。YouTube はね、僕ほんとスマホからしか、しょぼい YouTuber で一応やってるんですけど、YouTube の方はね、なんかね、うまくできないですよ。で、このポジラジから、ラジオトークのポジラジからポジチューブに変わった前翔さんなんかも日に日に YouTube パワーアップしてきますからね。今日なんか Twitter で前翔さんの会社の上司に Twitter フォローされちゃってね。1回目のツイキャス、コラボツイキャス、まさみの部屋、前翔さんゲストのやつがもう300回再生超えましてね。で、今日やったやつ、チャイルドケアさんとやったやつも150回超えてますから、そういう面で言うと、やっぱりその拡散力というかね、はやっぱりツイキャスの方があるかなという感じで、ラジオトークはやっぱ再生回数全然伸びないんですけど、まあ昨日も言いましたけど、これは本編の方で言いましたけどね、まあ本当に特定少数の人に向けて、ね、ニッチなね、ものをね、 やっていくと。で、特に本編の方は本当に60日で人生を変えるシリーズのやってるんですけどね、まあ、本当それが自体がもう本当にコンテンツっていうかね、まあ、アメリカとかなんか本当にオーディオブックみたいなのがすごく流行ってて、まあ、車社会なんで本当に、ね、運転中に、ね、その有益なコンテンツをね、聞き流しながら勉強するっていうのは自己啓発の世界ではもう本当当たり前らしいんですけどね、まあ、僕のコンテンツもちょっと今回のこの音声配信を始めようのはちょっと別にしてね、本編の方はねためになるコンテンツをやってます。で、今日そのコラボキャスでコラボしたチャイルケアさんなんかはね、本当にポッドキャスト、それこそポッドキャストですよ。で、長倉健太さんと井上博之先生のね、なんかそういう音声のやつを本当に同じやつを何回も何回も聞いたっつって言ってましたから。で、まあ僕と今日のチャイルドケアさんのやつとか、僕と前翔さんのやつとか、ツイキャスの方なんですけれども、それをどんどんね、まだ見ぬね、知らない人がね、聞いてですね。で、まあ僕たちに会いに来ていただければと。もう月1回朝会とかやってますしね。まあ今日もさっきまでイベントバーエデン名古屋に行ってきたんですけどね。まあ、そういうところにも出没したりしてるんでね。本当に、今はね、社畜で頑張ってる人とかね、なんか人生うまくいってないという人たちにね、励ましになる、福音になるようなメッセージをね、伝えていければと思いますね。はい。だからそのなぜ音声配信をしてるのかっていう、このなぜっていうのは、だからその動画じゃないっていうのもなぜ理由に当たると思いますけど、まあこういう音声配信っていうのはやっぱり耳だけで聞けますから、家事の合間に主婦の人が聞いたりもできますよね。で、その運転中とかは映像を見れないわけですから、耳で聞くっていうのはいいですから。まあそういう面でも本当に、いいんじゃないかと。で、まあ前回も言いましたけど、これはもう自動的にポッドキャストにね、設定さえすればポッドキャストに転送されますから、そうするとそのポッドキャストで本田健さんとか井上博之先生とか中倉健太さんとか、まあ、そうそうたる人たちと同じ土俵で戦うことができると。まあ僕 Amazon の Kindle でも本出してますし、まあ紙の本も出してるんですけど、そういうの出しとけばその Kindle でもそうですしね、紙の本でもそうですけども Amazon という一つのそういう市場でですね、有名な 村上春樹とかね、池江戸潤とかとね、並んで、売られてるわけですからね、まあ、書店にちょっと僕の本はもう今あんま並んでないんですけど、発売からだいぶ経ってますからね。で、まあ、こういうラジオトークとかで、ね、人気を博していけばですね、4月からちょっとふわっちもちょっと再開しようと思ってるんですけど、もうありとあらゆる無料のものは全部使ってですね、本当に、いろんなねアプリでそれぞれユーザーが違いますからね、ということで頑張っていきたいと思いますね。本当に、この音声配信を始めようキャンペーンはもう今日で、最後ということでね、ちょっと本当にそのチャイルドケアさんにしろ前翔さんにしろですね、もうすでにねもうやっちゃってますからね、この今回のキャンペーンで新規で僕の配信を聞いてねラジオトーク始めた人ってちょっと今までにちょっとまだ確認できてないんですけどね、もうそれ以前にねちょっと僕のギグワーク朝会仲間たちはねもうみんなラジオトークやっておりますからね、その辺はちょっとねラジオトークの社長の井上さんもね考慮していただければと思いますんで、これからもラジオトークね続く限り頑張っていきますんでね、応援よろしくということでね、またお会いしましょう。さようなら。